般質問を続けます、次に質問順5番1番並木俊彦議員。
1番並木です。よろしくお願いします。
それでは1番並木俊彦議員に質問事項1について丸1丸2を、統括した中で質問をお願いといたします。
はい、こんにちは、1番並木です。今日は6月とは違って皆さんの顔がよく見えます頑張っていきたいと思います。今日課で朝私は散歩をしています。大源高は左岸道路を上り、滝の股で折り返し、右岸道路から帰ってきています。ちょうど50分で一周できます。朝の空気はうまく、湯沢は自然に満ちた場所であることを改めて認識させられます。今はちょうど雪国の自然をめでる会で植えたコスモスが咲き始めました。コスモスマラソンにはちょうどよく咲き誇ると思います。この散歩の途中、どうしても目に入る光景があります。それは中郷地区のマンション街です。このマンションを見るたびに、私が湯沢で生きていくにあたって避けては通れないマンションの廃墟化という大事な問題が頭の中によぎります。くどいようですが、マンションに定住者を増やし、マンションとの共存共栄をすることがマンションの廃墟化を防ぐ一番の方法だと思います。現在どこの地区でも空き家は問題になっています。たった一軒の空き家でさえ廃墟化したら大変なこととなります。冬の屋根の雪の問題、道路に近ければ通行問題、防火防犯治安の問題、たくさんの問題を生じます。それがマンションであれば多大な問題が出てくると思います。マンション1棟壊すのに2億から3億はかかります。廃墟化した時点での壊す住民なきマンションにおいて、町の取り壊しは経済的には絶対無理です。未来の子どもたちに負の遺産を持たせてはいけない。耐用年数60年としてもう半分経過しているマンションがあります。これからは経年劣化による補修費がかかってきます。よってマンション内で自治会を組織していただき、マンションに定住していただくことが廃墟化をすることを遅らせる唯一の手段だと思います。よって自治会を設立したマンションへの行政サービスについて、マンション内の自治会が町内会と同等の扱いは一定の基準を定めることになっていましたが、丸一、認定基準はどのような基準となったのか、丸二、認定基準を満たしたマンションの自治会はどのような行政サービスを受けられるのかお教えください。
はい、1番、並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。丸一丸について合わせて答弁願います。
それでは並木議員の1回目の質問にお答えをいたします。丸一、認定基準はどのような基準となったのかということでございます。総務管理課で作成した素案を部長会議で今慎重に検討している最中でありますが、住民が合法な任意団体を作ること自体は自由であり、あくまでも町が既存の町内会と同等に扱うかどうかを判断する基準であることをご理解いただきたいと思います。丸2につきましては、6月議会でも答弁をいたしましたが、町が認定すれば、 既存の町内会と同等に扱うことになると考えております。当然ですが、自治会にもさまざまな面で町への協力をしていただくことになります。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊区議員に2回目の質問を許します。
はい。6月に一般質問してと認定基準を作ると言っておられたので、もうできていると思いました。で、台本には認定基準を満たした自治会にはどうか今指示していただいたサービスを受けられるようよろしくお願いいたしますというつもりだったのでありますが、まだできていないってことであれば、マンションを廃墟化することを避けるためにどうしてもこういうサービスを受けられるので定住していただきたいということを、これから住む人にお願いできるようその認定基準を早く作っていただきたい。で、いつまでにでは作っていただけるかお教えください。
はい。8番並木俊彦議員の、2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい。
それでは2回目の答弁いたします。町が認定する基準案ということですけど、地域住民の福祉の向上に資すると町長が認めるもので、住民登録のある世帯が一定数以上含まれることや責任者等が設置してされていること、区域が明確であること、町からの各種要請に協力できること、当該マンションに町から認定された他の自治会がないこと、当各マンションの管理組合の理解を得ていることなどが、そのいわゆる基準には考えられるわけです。で、今ほどまだできてないじゃないかとこういうことですけれども、そのいつまでできるんだと、こういうことですが、年内に、策定をしてお示しすることができればとこのように思っておりますので、台本を狂わせたことをお詫び申し上げます。
町長の答弁が終わりました。8番並木俊彦議員、3回目の質問を許します。
はい。また4月の一般質問にさせていただきたいと思いますので、3月ですね。
はい、はい。
12月は年末と答えられたんで間に合わないと思いますので、はい、じゃあ次の質問に移らさせてください。
はい。それでは8番並木俊彦議員に、質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。2、大和スマートインターチェンジの一般車両の24時間利用可能の要望状況について、必要であれば大和スマートインターチェンジの一般車両の24時間利用可能の要望活動をするということでありましたが、現況では基幹病院を緊急時に夜利用する状況は増えています。湯沢町は観光で成り立っており、お客様の急な病気怪我等で基幹病院を夜間利用することも増えると予想します。観光立庁としては緊急時の対応は必要不可欠の問題であると思いますので、その後の状況はどうなっているのか伺います。
はい。1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
大和スマートインターチェンジの24時間利用可能化につきましては、南魚沼市の副市長と協議し、ネクスコ東日本への陳情を合同で行っていくことにしました。見直しのためには国道事務所や警察と協議会を作り、交通量調査の結果を踏まえて費用対効果を検討していくことが必要になると思われます。基幹病院も完成し、地域医療の充実が図られました。町民や観光客にとって安全安心な生活と滞在を提供できるよう今後とも要望してまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。と引き続きインターチェンジの24時間化になるよう、湯沢町、南魚沼市、魚沼市と連携していただき、要望を続けていかれることをよろしくお願いいたします。では3の地方創生に、はい、方に移らさせてもらいたいと思います。
は
い、
それでは1番並木俊彦議員に、諮問事項3の丸1について1回目の質問を許します。
はい、と3地方創生について、地方創生総合戦略推進会議について、人口減少に歯止めをかけるため、町、人、仕事創生法が成立し、町、人、仕事創生総合戦略を定めるよう努めなければならないこととなったため、湯沢町も地方創生総合戦略推進会議を設置しました。今回は8月27日が一般質問事前通告締め切り日でありました。その時点では地方創生総合戦略推進会議議事録は議会には配布してもらえず、どこまで進んでいるかがわからなかったため、今回の一般質問の事前通告が初期段階の質問となっていますので、何を今さらという内容となっていることをご容赦ください。と地方創生は、湯沢町がこれからこの町がどのように何を使って発展進化していくか、町民は期待し情報を待っています。地方創生は町民自らみんなで考え、行政、議会、町民が同じ方向に向かって突き進んでいかなければならないと思います。議会に議事録を配布してもらうことが町民に報告できる一番早い方法だと私は考えます。1.8 月5日に第1回地方創生総合戦略推進会議が開かれているが、議事録が見られない状態が長く続いていました。2週間以内には議事録を閲覧できないか、また配布できないか。
はい、1番、並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは並木議員の1について1回目の答弁をいたします。8月5日の議事録については配布させていただきましたが、議事録を可能な範囲で迅速に作成するよう指示し、31日に行われた第2回会議の議事録についても配布をさせていただいたところでございます。今後も町民の皆様の代表である議員の皆様と情報を共通し、より良い総合戦略の策定に向けて努力してまいりたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に、2回目の質問を許します。
はい、と議会も広報委員会、今フェイスブックなどで情報を発信しておりますので、議会さえ配布してもらえれば町民の皆様に広報したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では丸2に移らさせてもらいます。はい、はい、ちょっと待ってください。
それでは 1番並木俊彦議員に、質問事項3の丸について1回目の質問を許します。
はい、と地方創生総合戦略推進会議委員15人に対して、15人に対して不満はありません。行政の穴探しをするつもりは一切ありません。議会も行政と一緒に地方創生を考えていきたいと思うだけです。ただ湯沢が発展していくための湯沢特有の地域を生かす湯沢発展のキーワードがあると思います。キーワードを羅列します。温泉、雪、首都圏から近い、 マンション、マンションの廃墟化、川、山、登山、自然、農業、コシヒカリ、インバウンド、スキー、スノーボード、キノコ、昆虫、キャンプ、夏合宿、フジロック、長岡花火、コスモスマラソン、スキー場、高速道路、新幹線、地震に近いと、いろいろ出てきます。地方創生で湯沢の特性を生かした街づくりをするのであれば、地域を生かしたという部分で、農業を営んでいる方、自然豊富なスタルエリアの方、スキー場関係の方などが不足していると思いますが、町長はどうお思いでしょうか。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは ② につきまして答弁をさせていただきます。国からは産官学勤労現等で構成する推進組織で、その方向性や具体案について審議検討するなど、広く関係者の意見が反映されるようにすることが重要と示されました。そうしたことから、町の最上位の計画である総合計画の審議委員の12名のに大学金融機関からの委員を加えて、15名で構成をしたところでございます。知見をお寄せいただく大学、金融機関及び県職の方々について、湯沢町の居住者と限定できないことはお分かりいただけると思います。その他のご指摘については、推進会議が円滑に運営され、意見集約がなされることを考えたときに、単に業種、居住地などすべてを網羅して人数が多くすれば良いというものではないと考えております。実際、南魚沼市の場合、7月28日に第1回を開催いたしました。13名であります。なお、町民の皆様から幅広いご意見をいただくため、ふれあい懇談会で呼びかけを行い、ホームページや広報等でもアイデアを募集を実施したことはご存知の通りであります。また、町民の皆様の意見を組み上げるという点に関しては、ぜひ町民の代表であります議員の皆様からもご協力をいただければと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、では地域特性、に関して、今回ふれあい懇談会津田地区が7月21日、津田地区の、特性をが分かる人であれば、7月の20日過ぎにはまず懇談会を持ってこないと思います。合宿の準備、合宿が入り、みんな、じいちゃんばあちゃん、いろいろ頼んで、皿洗いから、食事の用意、20日過ぎには到底八原地区では集まらないことが分かっていて、21日原でふれあい懇談会やったと思います。やっぱりそこの地区の特性が分からない人がやっても人は集まらない。それで前の町長の時も懇談会ありました。その時もそんなに集まっていないです。これなんで集まらないかってのを、民間であれば社長が今日集めるから説明会するから人集めれと言えば、必死になって社員は集めます。やることが目的ではなくて、人が集まってもらうことが目的なんです。で、今回の懇談会見れば、やることが目的であって、集まることはなんか目的になってないような感じがいたしますが、どう思われるでしょうか。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。2回目の答弁をいたします。厳しいご指摘であります。しかし、ある種的を射ているという部分もあると思っております。反省をしなければならないなと というふうにも考えるところでありますが、このふれあい懇談会の日程調整につきましてはですね、6月議会が終了した後、7月末日までの13回であったというふうにも思いますが、その間にですね、その予定を組み上げていくという中で、まあ、なるべく去年はですね、湯沢の本庁については7月の後半部分であったんですけれども、これを神里地区と交代をしたということがあります。中里地区におきましてもですね、合宿等々があることは承知をしているところでございまして、その日程をある種避けてというふうには思いますが、しかしその7月の21日の原に関してはですね、今ご指摘の通りであるとするならば、その一言もないというふうにも思うんですけれども、ゼロでした。本当にですね、残念で、常々私申し上げていることですけれども、行政がですね、これをこれこれこういうことをやりましたということが目的ではないということ、今並木議員がおっしゃっておられる通りで、常日頃からそのことを言っております。これをやってきました、そういうことを言うためにその会議をするのではなくて、なぜふれあい懇談会を始めたかといえば、開かれた調整運営という中で多くの方々からその声をお聞きしたいということでね、始めたところでございます。一時期前回よりもどこの地域もですね、人数が少なかったということがあります。1回目はですね、選挙が終わって、まあ、初めてのというようなことで、そういう部分では人が集まったということもあるかというふうに思っております。私48の時初めて町会議員になって、その年の11月29日の日にですね、調整報告会をいたしました。その時78人集まりました。しかし会を重ねて4年5年としていく中でですね、まあ、本当にですね、まあ、義理で来ていただいているというか、本当に限られた方々だけになって辞めたという経緯がございます。ですのでですね、今ご指摘があったように、やる、これをやってますということのために始めていることではなくて、幅広く町民の皆様方からお声をおかけ、そのご意見をいただきたいということで、まあ、進めているところでございますので、今のご指摘は本当に肝に銘じて、今後このようなことが、こういうさらにですね、多くの方々から集まっていただくことができる、そういうふれあい懇談会や、今回のこの、まあ、調査票アンケート調査もしました。11件だかから声が意見が上がってきているということでございますけれどもですね、それらを含めてどのようにしたら、町民の皆様からですね、この調整に参加していただくことができるのかということも含めて考えていかなければならないと思っております。厳しいご指摘をいただきましたこと、肝に銘じます。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、丸二の質問に移らさせていただきたいと思います。すみません、間違えました。丸三でお願いいたします。
は
い、
それでは一番並木俊彦議員に、質問事項、三の丸三について1回目の質問を許します。
はい、この質問も通告時に書いた質問であり、もう湯沢町総合戦略で基本目標が6個出ている中の基本目標5、多くの人が訪れ交流する活気あるあふれる町に入ると思いますが、事前通告しているのでそのまま質問いたします。地方創生は人口減少に歯止めをかけるのが目的ではありますが、人口維持が難しいのであれば、外貨、町外のお金を稼ぐ政策であれば、人口が減少しても町の行政の執行にも支障がないと思いますが、どうかということです。
はい、一番、並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸三につきましての1回目の答弁をいたします。議員のおっしゃる通りだと思います。交付金を頼りにした政策は逼迫している国の財政に左右され、町の財政にも悪影響を与えます。ある本に町を一つの会社に見立てて経営し、 稼ぎを増やせば公共サービスをさらに充実させることができます。民間は言うまでもなく行政も含めて稼ぐという意識で行動していくことが不可欠との記述がありました。その意味では来年2月のワールドカップの開催も町の経済活性化に寄与するというものと考えております。今後ともそうした政策について考えていきたいと思っているところでございます。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦に2回目の質問をします。
はい、ありがとうございました。地方創生は議会も行政も一緒に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では4番の質問に移らさせてもらいます。
はい、ちょっと待ってください。はい、それでは1番並木俊彦議員に質問事項4の丸1について1回目の質問をします。
はい、でここの質問なんですが、障害とある場所をハンディ と読み替えて読みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ハンディを持つ、はい、この親亡き後の生活について、私たちはすべて一人一人が違った存在として生まれてきます。何をもってハンデとするのか、いろいろなご意見がおありでしょうが、今明らかに今のこの社会で暮らしにくいハンディを持った方々、またそのようにハンディを持って生まれてこられた方々がいらっしゃいます。その方々の個人的な努力ではどうしようもないできないハンディを行政は補うべきだと私は考えます。ハンディを持つ未成年者が成年になり、親がいなくなっても生活ができるように湯沢町として対応ができているのかを伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。はい、
それでは1の質問についてお答えをいたします。まあ、ハンディを持たれる方について、そのハンディの状態に合った障害福祉サービスなどが受けられるように今支援をしております。親がいなくなったとしてもその方の状態に応じて自立した生活ができるようにサポートしてまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは1番並木俊彦議員に2回目の質問をします。
はい、ハンディを持つ方々が一人で生活するには相当な行政の努力が必要になり、グループホームやいろいろな箱物、すぐには解決できないと思いますが、まあ、よろしくお願いいたします。で、じゃあ2番に移りたいと思います。
はい、それでは1番並木俊彦議員に質問事項4の丸2について1回目の質問をします。
はい、ハンディを背負った子どもの親は自分が生きている間は一緒に生活をし面倒を見れますが、自分がいなくなった時のことを考えると心配でしょうがないと思います。いなくなった時を考え、子どものために預金をし準備をしていますが、その財産の管理は後見人に委託しなければなりません。湯沢には司法書士は少なく、なかなか後見人を受け入れていただく状態ではありません。一般人が後見人になるためには後見人養成講座を受け、いろいろな手続きが必要となります。もしユーザーの社協で法人貢献をしていただくと、ハンディを持つこの親は安心していられます。箱物を作ることは大変だと思いますが、どうかハンディを持った子どもたちのために 早急に取り組むことができるかどうか伺います。
1番並木俊彦議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をいたします。現在湯沢町には障害者が入居する施設はありません。グループホームについて湯沢町内で設立できるよう、物件等を含め、取り組んでいるところでございます。成年貢献制度は認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方も住み慣れた町で安心して暮らすことができるためには必要な制度と考えております。しかしながら親族を含め後継人のなり手不足や手続き支援などが課題となっています。このような中、法人が後継人となって支援していく取り組みが県内でも徐々にではありますが行われています。法人後継を行うにしても教育研修や人件費、ニーズの把握など容易に実現できるものではありませんが、今年度から社会福祉協議会と勉強会を開催しており、法人後継制度について検討を始めたところであります。
町長の答弁が終わりました。1番、並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、公の場所がぜひとも法人後継人を作っていただき、親が子供のために残した財産を管理していただけるようよろしくお願いいたします。それで今回、青年後継人どこかの地区元議員で行政書士の人が、700万使い込みをしたりしています。だからなるべく公の方が公の部門でその子どもの財産を管理していただけるようとよろしくお願いいたします。それで本当に、障害者の親は心配で寝れません。その親の気持ちを汲んでもらい、もう一度どのように取り組んでいくかとご答弁ください。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。自分もですね、自分の身の回りの近くにそういう方々、そういう人もおります。今お話をいただいたことはですね、本当に自分自身もよく分かりますし、また町の町長という立場からもですね、そういう方々のことをきちんとやはり考えていかなければならないというふうにも思っているところでございます。どこまでできるかということはこれからのことであると思います。すべてができる、そこのところがまたあれですけれども、先ほどもお話しさせていただいたようにですね、社会福祉協議会と勉強会を開催して法人貢献制度について検討を始めたというところでございますので、議員がおっしゃられる通りの事柄につきまして、これからどのような形で進めていくことができるのか、あるいは町はどのようなその役割を担えばいいのか、これを含めてですね、検討議論をしてまいりたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
ありがとうございました。私の任期4年の中でこの問題を膨らましていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今日の一般質問は終わりたいと思います。
はい、以上をもちまして1番並木俊彦議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は13時55分です。14時15分まで暫時休憩をいたします。準備があるので。